どうもこんにちは、クリームシチューの有田哲平です。
どうもこんにちは、番組パートナーことぶきつかさです。
はい、今日も始まりました有田の、
早速ですけども有田さん、はい、番組にメールが届いているのでちょっと読ませてください、
はい、
ペンネーム正社員マスカットさん、有田さん、ことぶきさん、はじめまして。シーズン1で印象に残っている回なんですけれども、はい、世から始まるヨーロッパです。イタリアのサッカー選手カンナバーロに会いに行くロケで、全く興味のない有田さんとロングのりょうさんは神聖なピッチの上でプライドごっこをして、その夜プロデューサーにぶち切られる、
はい、
あの話が面白かったですと、はい、まあ、百戦錬磨の有田さんにもそんな若気の至りな時代があったんだなと微笑ましく思いました。シーズン2も楽しみにしてますということですけれども、
はい、ありましたね。カンナバーロ選手、僕本当にそんなにだから別にその当時はサッカー興味ないし、
はい、
その後まあ MVP かなんかワールドカップで取ってました、それも知ってます。だけどそんな別に興味ないんですけど、思い出深い選手なので、うん、先日僕がやってるサッカーゲームでまあそれが出たんですよ、
うん、
でもそれ取るためには結構頑張んなきゃいけなかったんですよ、
はい、
いらないんです正直。ディフェンダーって僕ちゃんと僕揃ってるんで、世界一のディフェンダーずらりと並べてるんで、ファンダイクとか、
うん、
もういらなかったんですけど、なんか申し訳ないって気持ちがあったからか頑張りましたね。すんごい頑張ってめっちゃ頑張ってカンナバーロ取って、
あの時ふざけた自分をね、
申し訳ないと、
申し訳ないと、はい、
で育ててますすごく別に本当にいらないのに
いらないけど、はい、あの時ふざけてプロデューサーにぶち切れられたことを、
うん、あの時に、ね、知らないよカンナバーロなんて、別にいいじゃんいいじゃん、遊ば遊ぼここでって言ってた自分が申し訳ないっていうのがあったんで
まあ、残念ですね、
はい、ちゃんとお金もかけて育ててます、
う
ん、
育ててる、あの時のねふざけた有田さんがね、はい、いたからっていうことで今も育ててるということですね、はい、こんなようにメールいただきますとオープニングなどでお話ししますので、メールもいただきたいと思います。さあというわけで有田のスタートです。
Hello? この番組は毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく完全アドリブによるトークドキュメンタリー、オーディブルオリジナル有田の。今回の文字はし。
さあ、第12回目の文字ですけれども、うん、詩ですね。
詩
から始まる言葉が、有田さん、ランダムで今からお題のカード引いてもらいます、うん、そして即興でトークしてもらいます。私ことぶきつかさの手元には詩から始まる有田さんが知らないカードがあります。さあそれでは有田さん引いてください。どちらでも結構です。
おい、
では上の方引かれました、発表してください。
仕掛け。何仕掛けって。
仕掛けです。
何仕掛け。
ちょっと聞きたい理由読ませてください、
はい、
有田さんといえば脱力タイムズやクリームなんたら、まあ、テレビ番組ですね、視聴者やゲストが思っても見ないタイミングで意表をつく仕掛けを何度も行っていると、
うん、
で仕掛けといっても出たとこ勝負な面も大きいでしょうし、有田さんが仕掛けてみたいという、こう突き動かされるような場面、モチベーションありますかということなんですが、
うん、
有田さんってこれ以前も有田脳でお話ししてますけども、うん、昔はドッキリとはこう仕掛けられるタイプだったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ割かしドッキリ仕掛けられた。でも最近はドッキリをこう、まあ、どちらかというと仕掛ける方、
うんうん、
まあ、まあ番組のね MC とかいうスタンスもありますから、うん、なんかこの辺りでやっぱ違いみたいなのもあるかなっていうふうにも、まあ、思うんですけども、いかがですかね。
まあそのドッキリってまあやっぱりちょっとなんか低能って言ったらあれだけど、うん、なんか簡単に仕掛け一言ドッキリって簡単に言うけど、ドッキリとは全く思ってないんだけどね、はい、ドッキリな低能なことぶきは簡単に俺の仕掛けをドッキリって言うけど、
だからまあまあ便宜上で、まあ、
便宜上というか
低能、
低能だよね。
いや低能はちょっと
まあまあそれはいいや、まあ、まあいいわ、ことぶきが低能か
いや
ハイスペックかどうか置いといて、いや、まあ、
ハイスペックじゃないですけどいきなりア
シスト仕掛けを一言でドッキリ、はい、違います、
ね、それはないと、はいはい、
本当にこれは俺カッコつけて言うわけでもなく、別に今僕が脱力タイムズとかでこんな風にしたら面白いかな面白くないかなっていうものって、
うん、
どれぐらいのインパクトがあることなのかないことなのか分かりませんけど、
はい、
マジな話で 当にプロレスからいただいてるんですよ。
はーはーはー。
プロレスからインスパイアされてるんです。僕が子供の頃に見てたプロレスのインパクト、
はい、
要はまあ例えば、なんだろうな、スタン・ハンセンっていう選手がちょっと前までライバル団体にいたのに、うん、急にあれと思ってこっち側の団体、ライバル側の団体に急に現れて、うん、あれ何してんだろうと思ったら急にあここから参戦することになるっていうのでびっくりしてるわけよ当然、
はい、
でまあ例えばなんか知んないけど後楽園ホールに急にベートーベンの運命が流れて、
うん、
新日本プロレスでね、うん、何が起こるのと思ったら急にブルーザーブローディがスーツ着て出てくる、うん、これって全くだから言ってないわけ世の中に、その行った人だけが楽しんで次の日にトースポとか俺で言えば九州スポーツを見て嘘でしょっていう風になってもう熊本の片田舎でギャーギャーギャー喜んでたのよ、うん、うわってだから本当にやっぱ皆さんは頭がいい人が多いのであらかじめ何かが起こるって言っといた方が絶対に面白いのよ。
うーん、
いやそっちの方が動員力は上がるの、はいはい
は
い
は
い、絶対
に、は
い
はい、それはそうですよね。
だからここに X 登場って言ってみんなが想像しながら行ってブローディが出てくるの方が、ブローディもだから登場したのはライバル団体にいたわけよ、
はいはいはいは
い、いや裏切って
他団体
でね、猪木側の団体に急にサプライズで現れてるね、まあ、説明するとちょっと分かりづらかったと思うけど、
はい、
だからでもそこに現場にいた人は、はい、嘘、猪木とやんのプロディーがって前まで馬場の方にいたから、
はいはいはい、
そんなとんでもないサプライズをその場にいた人だけが楽しむで、後でうわすげえなって言って終わった後見なきゃ見なきゃで、まあ今度からなんか後楽園ホールに行かなきゃみたいな、
うん、
そういうものをなんか与えてもらったのね。そういうものをまあ言い出したりたくさんあったわけよ、サプライズが、
はい、
でもそれはやっぱ粋なのか情報化社会じゃないのか言ってなかったんですよ。
うーん、
今みたいなこれだけ情報が公開されてる時代だったらもしかしたら何かが起こるとか買っといた方がいいよとかひそひそ話でこうパッて広がっていった方がチケット買っていかなきゃってなって動員力上がるけど、でもそれは俺から言わせれば目の前のことであって、なんかトータルで例えば冬の札幌何かが起こるとか、
うん、
後楽園ホールってなんか怪しいんだよねとか 1.4 の次の 1.5 って危ないよねとか、なんか絶対みんな想像してるプロレスだみたいに、だから気が許せないんだよこの団体はとかいうような印象があったの、その時の新日本プロレスは特に、はいはいはい、だから毎週生放送見とかないと何か起こるぞとかっていうことがあるんで、本当にテレビ局の方には申し訳なくてしょうがないんだけど、その何再現ドラマに急に大竹しのぶさん出てきたんだとか、なんかそのここで本物のザキヤマ出てきたんだとか、
うん、
この覆面かぶってるやつの奥って誰これもしかして あの人とか、うん、なんかそういうものって一応何も、なんか友近がちょっと着替えてくるわっつって奥に入って戻ってきたら藤原紀香さん本人に変わってるとか、そういうの告知をしたいって言っていただくのもちろんめちゃくちゃ盛り上がったんで、
まあ、注目も集まる、視聴率をね事前に言っとったら稼げるかもしれない、
だからそこをね、なんか俺はもうその時のあのインパクトというか、うーわー見ときゃよかったとか見に来てよかったって思わせるあの時のプロレスの思い出にやっぱ取り憑かれてるんで、うん、やっぱりこっそりやりたいんだよね。
はあ。仕掛けっていうことに関するとやっぱり原点はそのプロレスの、うん、ドキッとする、うん、でも今のアリさんの話ってすごく深くて、やっぱり告知とかで今、うん、例えばこんなこと起きるよって言っといた方が見てくれたり聞いてくれたりするじゃないですか。で
本当にそうなんだよ、本当にその通り。
は
あ。それはだってあの時にアンタッチャブル復活かとか、
はいはいはいはい、
例えば渡部登場とか
ありましたよね、
まあ、そうやって書いた方がプラスアルファ絶対あるんだよ。
それあるですよね、多分
その名場面をこすってこすって CM 流してるわ、あそう生で見たいって、この後、うん、この後この後って、
うんうん、そうです。あその話になったら全然ないさ、
その話
理想できましたよ今
ね。まんまとその話
アンタッチブルの話まんまと死の仕掛けで、
ちょっと一旦紹介させてください、はいはい、本日のスペシャルゲストアンタッチャブルの柴田さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。アリさんどうしました。
いや俺いや別にそのここに、
はい、
サプライズゲストで柴田が来るのは別に最悪。
最悪っていうのは
最悪別にどうでもいい。
まず最悪っていうの
はやめましょう。いやいや違う違う。
あれ？
あのもう怪しさっていうのはずっとあったの。4つ椅子あるし、
はいはいはいはい、
マイク4本あるし、
はい、
怪しいなってあった、はい。でもそれはいいんだけど、はい、その以前にね、はい、絶対俺は柴田とか山崎が来るわけないと思ってたのは、俺今テレ朝いたんだよ。お前今日アンタウォッチマンだよね。
はい、テレ朝です。これ終わってすぐ。
そだろ、はい、で山崎弘成柴田秀次ってあったんだよ楽屋が俺の、はい、楽屋にだから、はい、俺コンコンってやったんだよ。
ああそうだったんですか。
おやすとか言ったら、はい、あれいないって言った。あまだか。でも電気ついてもスタンバってんのよ、
はい、
もう入るって感じだったんだよ、
はい、もうすぐ入りですだからこの後
いや今から入りのどころじゃなく、はい、もう俺が帰るとすれ違いぐらいに入るぐらいの、はい、スタンバイだったのよ、はい。いやだから
まんまとですね。じゃあその辺も
そうでしょっていう。
相田さんもうそっから仕掛け始まってます
ね。
もう始まってる、
はい、
あれ
いやいやあれじゃあやられた俺だって
あざっす。
みんななんか言ってたもん。スタッフも、はい、今日アンタッチャブルさん来てるんですねとか言って、はい、もう違う番組のスタッフが言ってたから、あれ仕掛け人だったんだ。
以前なんかやっぱあったんでしょ、その有田さんが気づかれちゃったみたいなのもなんかことも。
あーって、あのヒコロヒーが普通に言ったから、今度有田のお願いします
お願いしますって言っちゃったってやつね。
そうですだからやっぱり今回はバレないように仕掛けだし、うん、いろんな仕掛けをかけて有田さんに分からないようにこれが来るっていうか。
いやでもね、
これすごいね、この番組のスタッフってね、はい、だって柴田呼ぶんだもんね、
はい、いやでも
素敵だよねここね、
うん、
だってザキヤマじゃんここって。
あーまあそうですね、
脱力タイムズで
言えば、はい、
だからむしろほら仕掛けられた側の柴田を呼ぶんだもんね、はい、なんかこれは素敵。
あ
これだって大抵ザキヤマと話すからさ。
ああまあそうですよね、この話はね。
あのそうそう、あの、はい、夏の軽井沢で打ち合わせしたとかいう、はい、
そうですよね。
でも柴田側は全然、はい、知らないもんね。
逆に聞きたいんですよそういう話。俺はもう打ち合わせの時から喋りましたけど、アンタッチャブルって半分ぐらいは有田さんが作ってんのよこの本。いやマジで本当にキャラクターもそうだし、ね、漫才のスタイルもそう、うん、なんだったまあ、真似した部分もあるけど、
ま
あね、衣装はだって有田さんのあるでしょ。
あ 白の
ねネクタイとかねザキヤマさんのね
みたいな感じで散々いろんなアイデア出して、こういうのどうだこういうのだどうだどうだダメでダメで、
そんなことはない。
で もともとだからやっぱりゲストがたまにね、あのサプライズゲスト来るわけだけど、うん、やっぱりこのリスナーやっぱ有田さんとやっぱザキヤマさんの関係っていうのはみんな知ってるじゃないですか、うん
はい、
でもやっぱり有田さんとこの柴田さんとの関係は
素敵だね。ここで柴田を選んでるってこの番組
ほとんど語られてないと思うんですよ
てかあんまない。
いやまあ、まあ、
上田さんと一緒に
そうなんだよね、はい、あの時期ってちょっとややこしい。 今もどうなんか分かんないけどね、はい、こうどっちかなんだよね、もう決められてたんだよね、
はい、
変な話、はい、俺はボケだから、はい、なんとなくある TMC での仕事の時に、はい、帰りに小島と帰ったのよ、
はい、
で、
はい、
渡部は上田と帰ったの、
はい、
4人で飲んでて、はい、4人で飲んでで4人で帰って後でこう合流して打ち上げ行ったの、
うんうんうん、
だから今日この後行こうよとかいう感じになってたの小島、
はいはい、
で上田は渡部と行こうとしてたの、
うんうん、
だけどなんかの手違いで、はい、なんか俺と渡部になって、
はいはい、
上田と小島になったの、
うん、
なんか多分ね合コンかナンパしに行こうって言ってたのか、
はいはい、
その当時
新宿で
なんかいや TMC だから
あ
ちょっとナンパでもしに行こうかもうこれちょっと行こうぜとか言ってて、はい
あの周りキヌタでですか。
だからキヌタでやらないからその後だからどっか移動して
よ。移動して
るってね。まあまあ。
だからキヌタの
難しい。住宅街だからね。
キヌタで焼肉の打ち上げ食べた後に、はい、なんかいちいち電車で移動して新宿かなんか行ってナンパしようって言ってんだからもう頭おかしい
な。いやまあ時代はあるけど。
20代前半。
まあその時にだから。渡部だったのよやっぱりほら、
はいはい、
あ皆さんのイメージ通りです。
そうですね、
女性といえば、はい、渡部
かっこよかったですし、
うんまあまあ、
であの小島は違ったんだよ。だから、はい、なんとなく自然と渡部になり
、うん、
で、上田が小島連れて帰りみたいな、はい、で渡部が面白いやついるぞアンタッチャブルってやつがいるって言って、はい、実際ステージで絡んで面白かった2人、はい、絡んで覚えて初絡み、はい、
19歳の時ですよ。
あね、山崎が童貞だっていうトークだよね、
はい、いや俺も童貞だった
の。ああそうかそうかどういう風に童貞をしてるか
て19で2人とも童貞ってなんだみたいな。で来月までにその仕上げてきてどっかでレポート出してみたいな
あったんだ
19年間童貞のやつが一月で結果出せませんよ
、
その時もナンパしましたけど、
ね、
僕も、
はい、エンディングっていうか俺らのトークしてる
そうです
ランプがついたら呼ぶみたい入ってくるみたいな、
はい、
でそれであ面白いなってなって、
はい
あいつは呼ぼうぜっつったら渡部が山崎連れてきた、うん、だからなんかその3人っていう感じになっちゃった。
あ、そうですね、うん、
でだから柴田は上田の側について、はい、だからそのスパーッとここがもうほんと新日本プロレスと全日本プロレスじゃないけど
分かれて
大きなこうベルリンの壁みたいなのがあったの。
あ、よく人力車ってやっぱり渡部アンジャッシュのね渡部さんと小島さんで、まあ、このグループが分かれたとか言うけども、うんうん、だそこで完全に違ったグループになったと。
完全に違いましたよね、う
ん、でもその柴田さんからすると当時だからクリームさん、まあ、当時のカイジャリスイギとは接するわけじゃないですか、うんうんうん、その時のやっぱ印象というかどんな先輩だったか
って。有田さんやっぱもうみんな言ってると思うんですけど、有田さん怖かったんですよやっぱりマジで怖かったです本当に、うん、でそのネタにもなったけど、うん、この目の下のクマ、うん、
あ、
いやマジでなんかやってなきゃあんな状態になる
っていうね
そういうつかみだったからね
そうだったじゃないです
か。あ、そうだった、
うん、そういうだから薬物やってますでしょっていう、やってないよ俺は週に2回しかやらないからみたいなのがつかみだったから
あ、
そういうのを知らない世代ですから、私19歳で静岡から出てきて、ああなんかきっと東京で怖い人なんだろうなっていうイメージめちゃくちゃありました。上田さんの方が、
まあ、上田も怖かったでしょ。
怖かったけど、
でもなんかすごい失礼な話ですけど、やっぱなんかこう舐めてもいい存在というか、なんか上田さんの場合は
どういうこと、どういうこと、 上田の方が舐めちゃいけない感じじゃん。
いやなんか分かんないけど、怒ったらまあきっと怖いんでしょうけど、一旦ここまでは舐めても大丈夫みたいな、なんか懐を感じたというか、俺は大体この辺までペロペロ大丈夫ペロペロしてごらんよ柴田みたいなあったんですよ、なんか上田さんは。でそれがなんか可愛いみたいなのもなんかあったんですよ、生意気なの可愛いなみたいな。あの小島さんそういうのしないじゃないですか、上田さんに対してしっかり
ずっと体型っていうかね、しっかりしてる。
もう自分はもう二十歳の時からもうピョンって呼んでるし、
お
ずっともう今でもピョンって呼んでますし、なんかそういうのも許されてたっていうか。
とは言ってもさ、やっぱりほらちょっと一線越えちゃった瞬間を見てるだろ、あの本当にあやばい怒らせちゃったみたいな、本気で怒ってる瞬間。
僕ないんですよね。
柴田ないんだ、切られたこと。
でも、あ、もう気づいてないだけかもしれないですよ、じゃあもしかしたら。僕が田代32っていたじゃないですか。
いた後輩ね
がめちゃくちゃ切られて
る。小島も切られて
る。
小島さんもめちゃくちゃ切られてるの見ました、
ね、だから柴田もだって
切れられてるんですか。
いや切れられてる。
あ、じゃあもう幸いにもこういう性格でよかった。
いや忘れちゃうんじゃない、全然動いてない柴田さんは。
いや柴田だってずっと上田がどう柴田って俺が聞くと、はい、あいつはバカだからな一言よ、バカだから。俺がザキヤマのことあいつバカなのよって言ったら、いやいや柴田はバカって言って
本当にバカでしたからね自分の場合は。
だから絶対無謀で分かってないのよ。
分かってなかったのかもしれないですね、うん、怒られたのかもしれないです。でもなんかそこもなんかやっぱりもう諦めてた部分あると思うんですよ。だからあんまり言ってもあれだろうから、少し泳がしてちょっとバレないぐらいに怒って直したってあげようっていう優しさだったと思うんです多分、上田さんなりの。きっとなんか原骨みたいなのも食らったことないですし、自分は。僕そういうの見たことありますけど、う
ん、でもなんか若手の頃、例えば僕もね、あの柴田さんとかとよく一緒にね、うん、遊んでる頃もあったけど、
う
ん、
毎日のようにいまして佐野ちゃんなん
かね、いたね一緒に、
まあ、柴田幅広かったよ ね、うん、付き合いがね、
友達は多かったですね自分、う
ん、でもその頃有田さんと要は柴田さんの相方のザキヤマさんめちゃくちゃ仲いいってもう全員知ってるじゃないですか、うんうんうん、なんか嫉妬じゃないけど、うん、めちゃくちゃ仲いいなみたいなのありました。
いやいや嫉妬は全然ない。嫉妬はないけどさ、やっぱもう介入してるもんね。要はネタ合わせって言ってるのに俺がちょっと買い物行くから付き合うとか言ったら柴田は犠牲を食らってる
わけ。そうあったあった
ごめんって今日行けなくなったわってあったんでしょ。結構
ありましたよ
あれ怒ってたもんね。
どうしても今日みんなで家に入れなくて、俺が一人で犬の面倒見なきゃいけないみたいな。お前の犬なのって。いや俺の犬ではない犬じゃないんで、ああライブあんだよみたいな、うん、いやでも今日だけごめんみたいな、明日だよみたいな
そうあったあった。
僕たちネタ作んないじゃないですか、何せ。
あギリギリでね、
ギリギリまで作んないくて、ギリギリにようやく追い込んでやるのに、ギリギリを有田さんに取られちゃったもんやるじゃない
でもさ、その時さ、ザキヤマさんは有田さんを取るじゃん、 100% 取るじゃん。その時コンビ間でさ、ちょっとおいこっちじゃねえのかよみたいな、ね、
なかったんだ
ね。それがね、やっぱアンタッチャブルのすごいとこなんだよね、うん、いやだからそれがあのもしも最初に俺が今日単独ライブの打ち合わせあるんだけどって言った時に、いやそれ明日でいいんじゃないの、明日俺仕事出して、俺どうせ明日はもう遊ばないから明日にしろよ、うん、今日行こうぜ買い物とか言ってたら、はい、分かりましたっていう了解ですみたいになるわけ、うん、あそこでもし柴田がめっちゃ怒る人だったら当然そうはならないじゃん、まあ、うん、だからそこで OK って 柴田も怒らずに、うん、ああそうなの分かったって
しょうがねえみたいな
泳がしとけばやっぱ面白いというかめちゃくちゃ寝坊して遅刻したとかっていうのも今でも喋れるぐらい面白いエピソードトークだし、ちょびひげ、
ちょびひげ事件ね、
ちょびひげ事件も影だって言ってたんですよ。だって鼻の影だって言ってたんですよ。
あ、そうそうそう、
上から日が当たってて、
ちょびひげをね、
はい、
生やさせて、
あの大事なオーディションがあったんですよ、うん、
で、あの、なんかしてたけど、お前個性がないからちょびひげ生
やせて、いや個性だらけだろ、だって
本当にあのチャップリンみたいなちょびひげをあいつすぐ伸びるからね。
そうなんですよ、
バッて3日ぐらい仕事がなかったらガッと伸びるから、そこのちょびひげのとこだけ残して俺たちはゲラゲラゲラゲラ、俺たちが剃るからさ、うん、ゲラゲラ笑うんだけど、ちょっと明日ちょっと CM のなんとかとか言うけどいいって言ってこいって言って、その代わり絶対俺らの中でルールは、はい、あのやらされてんだっていうのは絶対やめろよと、はい、お前自身が損するとその、はい、なんか操り人形と思われるんだ、お前の意思で行けって言って、うん、言ったら、いやかっこいいかなと思ってとか、キャラクター変えようと思ってって言えばまだいいのにさいやこれは鼻の影だと思う。
そんなわけないだろ。
反り残し、反り残し、
反り残しって言ってた。反
り残し言ってました。
よく言ってたな、ライブと反り残しだって。
反り残し言ってました。
で漫才ができなかったんでね、笑っちゃってね、みんな
変な笑いになっちゃうんでしょ、出てったらお客さんから。
でも俺もちょびひげで笑い取りたくないのよ。
だからさ、腹立つもんね、勝手にやってることだしね。
そう、うん、なんか信念持ってますみたいな顔してるから、
いつも通りに真似、いつも通りに漫才やるわけよね。
でもいつも通りにやればやるほど受けてきちゃうね。
だからさすがに中盤以降に、
いやもちろ
ん、お前なんでそのヒゲって言っちゃうわけでしょ。
いい加減し、触って、ああそれ残したわって言うの。触ったの、あ本当だ。
でもその方がお笑い来るもんね、先輩にやらされてるんだなんて言っても笑い来ないですもんね。 そこで、
いやそういうエピソードトークを、その例えばその何十時間もそのドラクエの応援さんだったとか、今でも喋れるような面白いネタがほっぽらかしとけばいっぱい持って手土産で帰ってきてたから、まあね、うん、なんか今回もじゃあ有田さんといったなんか面白いこと多分やってくるんだろうなみたいな、
すごいね、
感じでしたからね。でネタ自分も書けましたし、とりあえずはなんかそんなに面白くなかったかもしれないけど、ベース書けたから、その間に自分で書いて提出みたいなやってれば、まあなんとなくなんとかなってたっていうか。で僕ですよ、だってい
やそうなんだよ、俺ね、やっぱね、柴田の19歳の姿、初絡みの時にもうザキヤマはもうちょっともう忘れちゃうぐらいいるけど、はい、柴田はやっぱ断片的だから、もうなんかほら、はい、急激に会わなくなった時期もあるしさ、よく柴田の場合は、
そうですね、
は
い、有田さんだけじゃないんですけど
どこかに、ね、
柴田は19の頃のあの、はい、本当にさ、田舎から出てきた可愛らしいさ、はい、お前お笑いなんてできないよっていうぐらい可愛いなんかやつで、はい、本当になんかファンが、小学生とか中学生のファンが上がってきちゃったのかなっていうような
そうですね、
でも学校行って頑張って一生懸命覚えて、うん、ってるっていうのの印象があるから、俺もう今もうほんとこれ冗談じゃなくてね、マジでこの間もそうだけど、違う番組で謎トレとかなんかわかんないけど、なんかで一緒になった時に、毎回俺柴田に関しては、いや大きくなった
なって思ってる、
そう思う、うまい、いやあの一個笑いを取るとか、自分でちゃんと笑い取るとか、突っ込むとか、すごいわ、
本当ですか、
毎回思う。でそれで下のやつとか、あの後輩が、さらに俺からすればさ、一番の、はい、一番下の後輩だったわけ、あんたちゃんって。
そうですね、
でも気づいたらさ、そこそこもうベテランになっちゃってるし、はい、いろんな後輩がさ、柴田さんうまいっすよねとか、うん、ツッコミ面白いっすとか言うじゃんか、はい、それ聞くたびになんか、おおそうかおおよかったな柴田みたいな。
パパですね、じゃあもう。
いやもうそうや、もう柴田はザキヤマ以上に、ザキヤマなんてなんだったら厳しいもん、ずっとい
ま
だに。
まあまあそうですよね、
あの優勝した時で、 M1 優勝した時ですらやっぱ、はい、お前みたいなキャラクターが優勝したら大変だぞみたいな、下から行けよお前、下からみたいな、上に立つなお前みたいな思ってたぐらいだけど、
まあでも、まあ、
柴田はもうずっと嬉しいっていうか、ね、
でもそんなね、あの有田さんからすると、静岡から出てきたで青年が、まあ、M1 チャンピオンまで行くわけじゃないですか。でもね、今聞いてるリスナーは分かんないかもしれないけど、アンタッチャブルのネタって、もうカイジャリ水魚のネタってよく言われてましたもんね、
うん、
でキャラクターも柴田さんはやっぱ上田さんの、うん、あのちょっとベラン目の、うん、ちょっと強めな、はい、あの、うん、ツッコミで、うん、ザキヤマさんちょっと有田さんっぽいってよく、そうそうそう、僕も当時聞いてた、
うん、
あの時って意識はしてたんですか。
めちゃくちゃしてた
あんま言わないけどねあんま言わないと、あの、M1 チャンピオンだからね。
ああでもそれはあの最初に確かにザキヤマと、はい、 渡部とかと飲んでる時に、はい、その言ってたのファンだって、はい、だから、はい、そのまま上田のツッコミをやることもあるって言ってたもん、
はい、
上田が言ったやつをそのままステージでやることがあるからびっくりしてるんですよみたいなこと言ってたもん山崎が。
イントネーションも似せてね。
ちょっとベラン名だったもんね。ちょっと
ベラン名はもともとベラン名だったんだけど
強めな感じでね、
そうそう静岡弁だったからちょっとそうなったけど、
いやそうそう、それでだから上田ともよく楽屋で柴田はあの上田のことが好きだし間近で見てるから上田ファンから始まってるじゃん、うん、そうだから上田イズムみたいなのが入っていくのはまあいいんだけど、はい、ほらなんせキャラクターが違うじゃん、はい、あんな上田は怖い顔で声低くてあんなもうねボスみたいなキャラクターじゃんか。
番長
柴田でこの通りなんかね、
まあ、可愛らしいというか
可愛らしいし、まあね、こう、まあ、上田いわくバカだから、うん、そのいわゆるこれみたいなタイプじゃないじゃない、
うんうんうんうん、
だからいつもそれを心配してたね上田が。
あ
そっちの路線に行かない方がいいんだよなみたいな。
へ
でだからこそ今ほら感動するって言ってるわけよ。柴田になってるじゃんもう。
もちろんもち
ろん。気づいたら上田の真似とか、うん、全くなくて柴田の、うん、あのやっぱりあのアンタッチャブルのさ復活の時もさこっちはドッキリというか仕掛けさせてもらったけど、はいはい、あん時だってお前よくやったよな。
やりましたよね。
よくやった。
あの
覚えてないんですよでも本当に不思議と断片的にしか全然。
いやすごいよ。あれはすごい。
びっくりしましたよ。いやだからあのネタもよくやってたからっていうのもあるんでしょうけどね。
いやいやでもほらやっぱり確実にアドリブとか入れてきてるわけじゃんあいつは。
確実に入れてます
ね、うん、伸ばしたりさそこをさちゃんとさいいタイミングでバンと突っ込んでるしね。
ちょっと震えてたんですよあいつ
わかるかもう唇も真っ青になっててな。
柴田さんも緊張してるけどザキヤマさんも緊張してる
いやあれはねザキヤマの方が緊張してる。
そう
あいつは知ってるわけだから極端に柴田の方は知らないから
そうか
もう分かんねえわできねえって言ったっていいじゃん。
そうですね、
で向こうは仕掛けに来てるからね、そこでなんかあいつの方が間違えるっていう方がね、はい、やっぱり、
うん、
だあれが脱力タイムズで久々の漫才何年ぶりぐらいだった
っけ。10年以上だよ ね、
だからね10年以上ぶりに有田さんの脱力で、
はい、共演自体がもう
共演がそうです。
そうだもんね。
あ
だから漫才とかじゃなくて、
はい、漫才じゃなくテレビの共演がもう10年以上ぶりで
10年ぶりよ。
は
あもう本当にそれは緊張したよあの時は。もうあれより緊張することないだろうなっていうぐらい。
いやまあまた柴田がそのいい意味でもそのバカっていうねその上田の前情報がずっと入ってるからやっぱ毎回毎回新鮮なのよ、
うんうん、
あの俺が仕掛けるさその偽相方バービーにしたってなんかそのザコ師匠とかもいたっけ、うん、小梅とかもいたっけ、
小梅さんと師匠とバービーちゃんです、
ね、そうだね、はい、でそうやってザキヤマっぽい体型で、はい、あの格好を着させたらなんかザキヤマですって言って出てくるなんとかなる時に毎回一回リセットされるんだよね、
はい、
毎回、
はい
今日本当に俺呼んでるからっつってマジであの俺の関係でもあるから、
うん、
嘘だザキヤマ俺とは共演しないよ。いや分かるよだけど俺との関係あるから分かるよねっつって俺が言ったらどうなるかって言うから毎回、うん、えマジでっつったらバービー出てくるで次も俺同じ顔して本当あるよって言ったら、
うん、
もちろんザコ師匠、
うん、
でも今度こそでやってたらいやまたもう何回騙されてないまたでも本当よ俺3回やると思うかって言ったら、う
ん、ある
よって言ってこう梅田湯とかで毎回新鮮にやってくれるわけよ。新鮮というか一回バカになってくるバカ
な、まあ、まあなって
くるバカになってくるバカなのかだからもう4回目なんてもうましてや、
うん、
まあ信用しないと思うし
前信用してませんでした。
実際もう小手さん出してるしね一回。
そうですよ。
あ、はいはいはいはい、
年には年をでもう小手さん一回出してるから、
はい、
嘘でしょなんて言って小手さんでやっぱりかみたいな。だからもうあのなんかその変に疑わないところも含めてのあのコケだと思うのよ、うん、もう最初のゴロンってね
苦しましたね本当に。であれもその裏話でよく言ってるけど、うん、あの日山崎と飲み行く日だったんですよ本当に。
お
あの日で山崎がなんか仕事があるからで俺も脱力があるからそれ終わりでじゃあ飲み行くかみたいな感じの日だったんですよ、
うん、
それで登場してきちゃったから、うん、いや集合時間早いみたいな。俺の中ではいやここじゃないし。
私は原爆で一緒に行けるみたいな。
集合時間早いよの倒れ方じゃなかったよ。
ジャケット抜いたもんねもうね。うわーみたいな。
いやあれも知らなかった。スタジオにジャケット置いてっちゃうとこだったぐらい本当に分かんなかった。いやでもおかげさま本当におかげさまです本当に有田さん。
あれはねもうやっぱ漫才とは考えさせられちゃうよね。要はやっぱ練習して練習して練習したものも漫才だけど、はい、ああやって久々に会ってもう 半分ネタで半分もうお互いの気持ちだけでやってる、はい、いろんなものが乗っかってんじゃん、はい、久々とか、はい、テレ、はい、テレとか、はい、あれがあんな笑えんだもんね。
いやあの番組だからですよ。
いやもう多分俺が見た中で最高の漫才かもしれないあれが。
本当ですか。アドリブ、半アドリブ、緊張の、
うん、ネタなんだよ。もう昔作ったネタなんだけど、いろんな気持ちが乗っかり、
そうですね。
で勝手なことするから、打ち合わせしてないから勝手なことするから、それに対するやっぱり本当にやめてくれっていう、はい、これ本当じゃん、はい、いわゆるバカ野郎のツッコミじゃなくて、はい、お前マジアドリブ入れすぎなんだよお前とか、はい、いうのとかもうマジだし笑えるし、うん
ね、ネタじゃないやつですよね、うん、
でよくわからないボケみたいなのもするしさ、
しました。
で気づいてちゃんと突っ込むのもあるし、もう、はい、だからパターンもクソもないのよもう。
でも一番初め山崎がボケで加藤さんって言ってんですよね。
あ、言って言ってる言ってる。
加藤さんっていうのはファンキーのこと言ってるんですけど、うん、まあまあね、でもそれに気づいてないんですよ、
うん、
加藤じゃねえよみたいな普通に言っちゃってて、でも本来だったらもう気がつくはずですけど、やっぱり緊張してるからあの加藤に気づかなかった
んです。でもちょっと遅れてちゃんと言ってるでしょ。
ちょっと遅れては言いました。
いやそれがだからめっちゃ自然だったのよ。
ああ、むしろちょっと一回泳がしたぐらいな感じ。
いや加藤さんねって、はい、加藤じゃないわ、それは俺の揉めた方だわ、はい、みたいなが あまりにも早く出てくると、うん、なんかあれだけど、ああちょうどいいのあれは。
あ、なるほどなるほど。
予定調和じゃなかった
の、ね、久々だから間違えたんだな、はい、柴田さんお前名前も忘れたのか、うん、うん、いや違う、あれはねって言って、
はいはいはい、
だんだん、あそっちかみたいな、
はいはいはい、
あの辺も素晴らしかったよね。
でもやっぱこれはまあ本当にカイジャリ水魚に下地を作っていただいたからです
ね。そんなこと
で、そうなると本当若手時代からこの関係性が
19からだからね。
19からね。
今いくつよ。もう
すぐ50だ。40 30周年のダンタッチャブル。
そうだ
よね。お手本がないじゃん漫才やりたい。だって僕もともとボケで入ってますから、
あ
ボケをやりたくってこの世界入ってますから、あの坊ちゃんが。でも山崎と組まされて、まあ、ツッコミやれって言われて、じゃあ誰やりゃいいのっつって、したらバカバカそうってうちのライブに強いツッコミのおじさんが殺すぞとか言ってやって
るから、殺すぞあの頃だから上田さんほんと暇あったら殺すぞみたいな
とこ、ね、こっちも言ってるし、
ね、俺も漫才のつかみですぐ言って、その殺すぞって言って最悪いいけど、うん、もうちょっと後半に殺してくれって言
われたら、しょうがないボケぐらいですね。
そうそう、
いやいや強いよね。
入りから殺さないでくれって山崎何回か言われたことありますよ。
殺すなら最後の方にしてくれと。
後半に殺してくれ。
有田の。有田の。
あとやっぱ柴田のね、もうやっぱりザキヤマのこれもう本当笑い話みたいな話がもう今やもうこれが当たり前になってんだけど、はい、そのいつも悩んでたことがあって、はい、山崎が。はい、大体あいつほら。柴田と会う時って偉そうにしてたじゃんか、はいはいはい、あいつって前から、はい、あんな顔俺らには見せたことがないわけよ。
う
もちろんだってほら俺たちもね、あざすあざはい、まあ、はいっていう感じだから、うんうん、そのお前と会う時だけさ、なんかいやそれ違うんじゃない、こっちの方が面白いだろとかいう感じじゃん、ボソボソ、はいはいはいはい、それめっちゃイラついてたんだけど、はい、そんな柴田がいつもあちょっと話になんないんだよな今回ネタ合わせしてもとか言って、はい、いつも怒ったのやかましいわお前って、はい、お前が言うなみたいな、はい、何でお前偉そうにその柴田のこと悪く言ってんだよって言うけど、一個だけ、はい、え何それ分かるわって言ったのが要は柴田の方からこう突っ込みたいと要は例えばわかんないけどあのカテキン多めだなって言いたいんだよね。そういうボケ考えてくれって俺が来るんだよ。
逆のやつね。はいはいはいはい。
だから
先行の
どういうことっていう、俺もボケだからさ、
うん、
ってそれは俺は分からんって言って、
そうです
よ、ね、あいつ頭おかしいんですよってそれを言いたい、どうしても言いたいと、カテキン多めだな言いたい、千匹俺は千匹屋かって言いたいと、はい、
うん、
どういうボケ分かんない、そのボケがあるから突っ込むんじゃねえのかって、うん、そうだそうだって言ったけど、はい、結構今やね、今やそうだよね。
そうですね。
今の漫才って結構進化してるから、はいはい、ツッコミの面白いワードから先に考えてっていうのがスタンダードになってきてるもんね。
ここ長く突っ込んでとか、ここなんかいい畳入れてとかってなってきてるじゃないですか。
いろいろね、はい、あるよねバリエーションが。
悔しかったんですよ僕はその時だから。そのなんか名倉さんだったらなんでやねんっていう七色のなんでやねんがあったりとか、三村さんだったら納得が足りんしてみたいなのがかよみたいなのがあったり、上田さんだったら例えばガチみたいなあって、な何にもないじゃん、させてくれないしみたいな、自由にやるし、
させてくれないし、
アドリブで全然なんそうどうしていいか
分かんない、すぐ被せてくるもんね、そっちが例えてる時に
早いんだよな、
そう う
早いから
思いつすぐ思いついちゃうからさ、うん、だからそれだったらなんか俺にくれと時間を考えてくるから言いたいセリフを考えてくるから、うん、その隙間だけ俺の時間にさせてねっていうことだった
んですなるほど、はい、だからその変なワード考えて俺はなんとかかって言いたいと、
うん、だから俺ここツッコミの時間自由にくれよってこれちょっと生意気じゃないですか、うん、だからこちらからも提案としてこういうのとりあえず先に出しますとクライアントさんに悪いから、うん、こっちからの提案も持ってきてますと、
うん、それでやりましょう。変なこと言ってたよその時、なんか変なワード言ってたよ、俺はなんとかなんとかかって
すごい悩んでました山崎
これのツッコミを出すためのボケが見渡りませんみたいな、
結構ガンチーからみなボケになるもんね、うん、
そうだからホイミかけてやろうかみたいな、なんかそういうのとかだけなんか受けそうじゃん、
受けそう、なんかワード
が
ね、ワードがね、
受けとかなったらホイミかけてやるみたいな、なんかいけそうじゃん、はいはいはい、でもそれなんかわかんないけどペットショップとかっていうシチュエーションの中で、うん、ペットショップの中でホイミ
かけてやろうかってどうして
難しいなそれ
かなり悩ませてた時はあったみたいですよね。山崎言わないけどそれを直接は、いや
言ってた、悩んでた、
あ悩んでました、うん、有田さんにだからこぼしてたんですよね、
勝手にだからあいつは俺と決めちゃってるからさ、あの放送作家になるって話もさ、
あそうですよ、
だからいやその件とかも出てんだけど、要はほらアリスさんとザキヤマさんが仲良かったと、うん、ただなかなかうまくいかない時、アリスさんがザキヤマさんにちょっとお前雑木の放送作家になれって言ったって話あるじゃない、うん、そうそうそう、でもあれって、うん、もしザキヤマさんが雑木の放送作家になってたら、うん、アンタッチャブル解散じゃん。
そうだよ、う
ん、だからその可能性もあったわけじゃない、そんな話はしたことあるんですか。
ないないないない、
勝手に後日なんでるから、
勝手に決めてんでしょ
後日なんだから、
いや可能性あったからね。
でもそれは後日談って言ってるけど、これマジで決めてたやつだから、は
い、いやでもそんなこれご給料が5万円だったらまで行くんですけど、うんうん、15万ぐらいはあったんですよ。
いやでもね結構しんどかったよ、だから M1 で、はい、敗者復活の前だからね、
はいはいはい、でもそれでも山崎借金が結構
あ、まあ、それもあったから
ありましたもんね。
あ
そこまで10万とか15万ぐらいは、うん、まあ、いや少ないですけど、
いやいや
でもギリギリもらえてた感じではあったんですよね、うん、あとまあライブあったらライブの賞金とかもあったし、
もちろんもちろん、
そうそう、まだ当時30万とかあったし、賞金
そのもうなんかさ、うん、明らかに世代交代みたいな、なんか雰囲気あったじゃん。だって、ね、アンタッチャブルって俺別にマジで普通に賞レースとか強いはず、はい、強いっていう思ってたのに、うんうん、もうほらなんか違うやつらがほらもう決勝とか出てって、はい、アンタッチャブルはどうだったのって3回戦で負けましたとか、はい、えどういうことって、
うん、3回戦通らなかったですからね自分ら本当に。
でも分かんない、
うん、おかしいと、
え なんでだから、それはもう俺たちが古くなってってるというか、はい、感覚が、はい、もっと新しいですが出てきてて、うん、だからそうなのかなと思って、でもあまあ次やりゃいいんじゃないって言って一応毎回出てんだけど、本気でやったかどうか知らないけど、はい、いつもなんか負けて帰ってくるから、
うん、でも本気ではやってましたけどね、
うん、
でもそれこそ敗者復活でやってた時なんて勝つわけねえと思ってたから本当に、
うん、
あれ時が一番適当だったかもしれないです。その決勝に行った時2003年 あの時はもうとにかく山崎がもう急いで有田さんのところに行かなきゃいけないから、そうそう、うん、もうその敗者復活のやつが
早く負けて、
いや早く負けたいみたいな、
早く負けてもエンディングあるから一緒だから山崎みたいな、
うん、一人ぐらいいなくても大丈夫よとか言ってたから、こっち早く俺んちで一緒見ようぜ、
怖いな。でもそれぐらいね気楽な気持ちだったから、もしかしたら敗者復活から上行けたし、 そっから変わったんですかね、あんた
ちゃんじゃないですか。
いや本当にあそこで分岐点で、あそこで敗者復活で行かなかったらマジでその次の年も明けて2週間後ぐらいから多分あいつもうやめて、3月ぐらいでやめてるはずなのよ、
うん、
多分すぐ言って、
うん、春にはね、もうね、
もう春にはもうやめて作家やるんでって
言
って、
うん、
で俺の方から給料払うと、
はいはいはいはい、
言ってましたよね、うん、運転手もやりながらみたいな、
そう、うん、だからそしたらもうほら毎日遊んでるようなもんだから、こんな楽しいことなくねえかみたいな、それで飯も食えるしみたいな、
うん、そうなんですよね、うん、
でそれで逆に作家としてそうそう、あの面白くなって、うん、その作家から面白いやつがいるでも全然いいわけだからって、そ
うそうそう、本当に実際芸人さんからでは放送作家さんになられて、そっからちょっとラジオやったりとかいう人がいますもんね、はいはい、普通に。
でそれは勝手にね、こっち側で、柴田の了承無視で、
はい、ないんでしょ。
ないです。
でそれ知ってたのその時。
全然知らない、
後から聞いててかもう運命握ってたのこの人なのよアンタッチャブルの運命握ってたのよ。
すぐ聞いたんじゃない、結構経ってから、
結構経ってからよ、
何年かしてからぐらいの、
じゃあ、あのアンタッチャブルが優勝してその後だよね。
あそうですよね、だから
あのスペイン、あ直後だったよね、スペインで上田の結婚式行って、 で、あのアンタッチャブルがブワーって忙しくなってエピソードトークが切れてきたぐらいの時に山崎がとうとう言い出したの、はい、テレビで。
今まで
実はやめる言ってなかったけど、今まで言ってなかったけど、うん、本当はやめる予定でしたみたいな。
は
あ、初耳なんだけどみたいになって。
ですよね、うん、びっくりしましたもん。
へえ。
だから何の相談もなしに、だからまあ今までの何の相談のなしは全部面白かったけど、うん、今回のやつはシャレにならない
それ笑えないね、
それ笑えない
もしそっちの世界線あったら、うん、存在しないからね。
ピンですよ、
そうなのよ。いやだからそれでね、ザキヤマと有田はろくなこと考えねえなで終わらせてくれりゃいいのにさ、本人は本人で問題起こすじゃんか。
あ、ちょっとあったね、
柴田が
なんかあったね
だからややこしいんだよ。まだ正しくいてほしいのに、ずっと。
そうですよね、
アンタッチャブルの両親というかね、はい、なんかちょっとあったね、こちゃこちゃね。
そうそうそうそう、
あの時アンタッチャブルのラジオにアリスさんなんか代打でみたいな時ありました
。あ、そうです
ね。
そうよ、
ね、あれね、そうそう、音声メディア的には
柴田が
シカゴマンゴ
ーちょっと謹慎というかちょっとねお休みしてたから、
お休みしてたから
一回出てくださいが、なんかもう前最終回まで出て最終回まで出続けた、
レギュラーみたいな感じでアリスさん後半出てましたよね、
病気っていう形でね病気っていう形を
休みし、あ、病気
って、いや病名は言えませんって言ってなんか死ぬんじゃねえかって話になって、
なんかちょっと逆に深刻になってたよ
大丈夫なのか
みたいな、あの頃触れちゃいけないみたいな感じになってたからね。
そう、一応内緒だってことなんです
か。でもそのラジオとか聞いてなかったじゃん、その
聞いてたよ、めちゃくちゃ
有田さんとザキヤマさんのラジオ
聞いてたし、バラエティ番組もめちゃくちゃ見てたし、
見れるんだよね、あの見れない、見れないメンタルじゃなかったんだよね
いいなって言ってたの、見れるいいなテレビ出れてい
やすごいんだよ柴田って
。いやだから、いや、いろいろあったたんだよね。
いやもう多分メンタル的に弱い部分もあるのかもしれないけど、やっぱその強さの方で追いかぶさっていってんだよ、はい、いやずっとね、これもしょっちゅう言ってる話でもないとは思うんだけど、はい、ザキヤマがアンタッチャブルの復活をもうずーっと言ってたのよ、
はい、
柴田が復活したぐらいから、
はい、
でその時にどう思いますかって一応必ず言ってくる時に、うん、言ってたのは柴田を助けたいのかと、
うん、
柴田ザキヤマは一人でバンバン出てる、
出てました、
はいはいはい、柴田を助けたいのか、助けたいんだったら組んでやりゃいい、
うん、
ったらそういう気は別にないっす、うん、じゃあ漫才がやりたいんだな、
うん、
一人だとできないじゃん、うん、漫才をやっぱやっていきたいんだ
うん、うん、
別にネタ別にそんな好きじゃないです、うん、別にやんないやんないです、だったら何のためあんのって言って、うん、ああみたいな、だったら柴田がやっぱりほらお互いが 50-50 の感じで久々にこう爆発しませんかの時まで待った方がいいんじゃないのっていう、今柴田が仕事があんまないんですよ、復活したてで、だから助けてあげたいんですよって気持ちがあんだったらやろうぜって言ったら、そんな気はないですって言うわけよ、あいつは柴田を助けたいっていう気はないから全く自業自得だって言ってめっちゃ怒ってる、
まあまあ、怒ってるとこあったよね、
だからその度にだから相談を年に1回とか何年かに1回する度にその問答投げいつも、
うん、
どうだろう、
はい、
したらあの軽井沢の時は、うん、もうそれがもう合格だったわけ よ。
なるほど、
とうとう柴田がザキヤマのとこまでコツコツコツコツコツコツが頑張って同じ位置ぐらいまで来てたわけ、
は
い、共演してないのに、
うん、
レギュラーの数とか、
うん、はいはいはい、
もう面白さとか、うん、そこまで来たんです柴田が、
うん、
だから二人で今じゃねえのってなったわけ、
浮きは熟したと、
うんうん、だからそれすごくない、
すごいよ、
だって山崎だって勝手に進化してんだぜ
いやもうそりゃそうですよ、もう
仕事も勝手にやってるし、 で、ね、休んでた人間が頑張って、しかも横に変なボケがいないのに頑張って、はい、その位置まで来るって、
はい、
とんでもないことなんだよこれ。
確かになんか2回売れたみたいな感じよね。
いやもうい
や本当に本当に
どころじゃない感じで。
それ大きく言うとね、
ハンディも背負ってるからね。
そうか。
まあまあそうですよね。
偏見もさ。
はい、
それでいやとうとう今だったら僕よりも柴田の方が上行ってるかもしれませんねっていうぐらいのところに来たから、よしじゃあ行こうってゴーサインっていう。
なるほど。
そうだったんですね。
だからそこに何よりも柴田がやっぱ頑張ったという。結果なのよあれは。
あ
すごい話なのよこれ。そんなことないもんだって今まで。
前例がないもんな。
まあそう
ね。
前例ないよね。
なんか事件起こしちゃったとか何でもいいけど、うん、でしばらくメディアに何年も出てないとか。
出てない。
でちょっと出てきました。あ少しだけローカルで仕事やってるとかそれぐらいから、
うん、
同じとこぐらいまでのもうキー局いっぱい出てレギュラーもあって、うん、自分なりの笑い取り方あってみんなからもうあいつ面白いなって言われるようになってっていう位置に来るってさ。うんうん、みたいなことじゃないのよ。
あとちょっと笑いづらいじゃない、う ん、あの内容も、うん、なんか触れづらいし、なんかいじれないところじゃない。でも どういうメンタルだったの、この登ってる時は。
いや、そうだろうなと思ってたんですけど、僕も、うん、すげえいじるじゃないですかみんな。いや俺全然、
まあまあ、
全然許してないんですけど、
時代ギリギリだったかもね。
すげえいじるからさ、
今じゃダメかもよ。
そう、
今2024年じゃダメかもよ。
そうそうそう、嘘謹慎がよとかっていうのを結構されて、あ、どこが病気なんだお前、ただのその女好き病気だろみたいな。すげえいじられたし。
なんかあったね。
そうで、なんかそういうのもあったっていうのはあるかもしれないですね。
なんか、いや、いや、じゃあアンジャッシュで考えるよ。
アンジャッシュ、
アンジャッシュはだから要は小島がもう一回ネタやるときは俺のとこぐらいまで来てくれないと、うん、ってなったときに、今やっぱり渡部とかなかなか地上波なかなか難しいっていうこの状況の中で、地上波もうバンバン出るようになって、うん、もう小島に対して大島って言ってもいいとこまで行くってなかなかじゃん。
なかなかですよこれは。
でしょ、
うん、
いや別にあの渡部自体の実力はもちろん相変わらずあるんだけど、ね、イメージとかも含めて、うん、ブランクとかも考え、うん、お茶の間の人気者に小島と同じぐらいの位置にポンってきた時に、うん、ネタやるってのはそれを成し遂げたんだよこの男。
そう考えたらすげえな。
そうだからすごいことなんだよお前。
気負わなかったからかもしれないです。俺の場合はやっぱりその上田さんが言うバカ、
うん、
これやっぱ強かったかもしれない
ですね。いや強いよね。
自分でも自覚してんの。
いやいや、ほんまにすごいよこいつは。そのいつもあの久々に再会して学園に挨拶する時も、あやーすっお前さもういいね、すやだやっちゃいました、すやだうっすういっすみたいな、そんなの本当にあの本当に迷惑かけましたなんてないんだもん、
はいはい、
そうですよね。
あの 10年ぐらい前から有田さんはそれは言ってた、
うん、
柴田あれは違うんだよなってあのからあのチースみたいな、うん、いきなりチースじゃなくていろいろありましたからじゃねえかみたいなことは
そう
あったって。
当たり前のようにわざわざすみたいな感じで来るから、
でご迷惑かけたその局の人とか先輩とかにも全員で連絡してるんですよ僕、うん、ちゃんとその辺は律儀なんで、うん、
まあ、
でもその電話の仕方がですいません、
あ出た
マジやっちゃったんですよね本当しばらくごめんなさいでーす
あんま伝わらないやつね
やっちゃ
ったあれみたいな。
そう、それはもう100人ぐらいにかけちゃってるからご迷惑かけました。
失礼すぎるし、お前常識ねえじゃねえかってなるけど、それを常識のある人間だったらここまでのメンタルでこう這い上がってきてないと思うと
ないか
やっぱすげえんだよね。そっちの方が良かったのかもしれない。
心臓強いのよ、まあ、それは
たまたまもありますけど、
ね、今若手の芸人さんのツッコミ柴田さんになりたいと言ってると本当多いのよ。
いやでももうあんまりいないんじゃない。
いやいや聞く聞く、目標がって何にも聞いてる。
へえ。でも柴田自身がそのなんかツッコミのもうトップリーダーとして走って、
はい、
なんか俺の後についてこいとかもうあんまもうないだろもう。
全然ない。
ね。なんかもうなんか何もないんだよ。もうもはや。
何もない。
なんかね毎回毎回一個一個の仕事が楽しそうなの。
ああ。
でもね理想的だけどね。
めちゃくちゃ楽しいですね。だから今もね、
あむしろね
一番いいと思いますよ、
ね、ショートないと決まったからね。
そう、まあなんせツーショットになったっていうのも、うん、まあ、うん、楽しさの一つですけど、
うん、
これやっぱりこのみんながあのアンタッチャブルっていうものをやっぱりこう、うん、復活したことを喜んでくれたっていう、
はいはいはい、
あ何そういう人だった俺みんな喜んでくれる的なやつだったの、うん、もう俺みたいな、
うん、
っていうのを知って変わったんですよ。いやもうちょっとしっかりやんなきゃダメだなみたいな。
いやだから泣いたっていうラインがいっぱい来たからね。
そうですよね。
やっぱ思い入れがあったんだよ実はね。
痛いっすね。
であんなザキヤマがああいうやつだからそんな話を絶対しないんだよ打ち上げとかでも、
はいはいはい、
どうなのアンタッチャブルなんて言ったっていやいやいやいや、
はいはい、
ねえみたいな本当に僕も今考えててとか絶対そんな話したことがないから、はい、触れられないんだよね、
はい、
アンタッチャブルのことに関してはまさにもう、はい、まさにアンタッチャブルで、はい、その話題には
触れちゃいけないと、
うん、だからこそあれが急に出た時になんかもうそれで全てを理解するというか、
うん、
見てる人はさあお互い許しちゃったんだとか、
うん、
どうすね、
共演するってことはそういうことじゃん、
うん、
やっぱ僕がその山崎と飲みに行ってるとかいやたまに会ってますよとかっていうのやっぱみんな信じなかった
ですよね。信じない信じない。
いやちょっと前つばだったよ本当に。じゃあ仲いいんじゃん、うん、みたいな。
だったら一緒にやれやって話だから、
うんうん、あまあまあそうですよね、うん、まあでもまあまあまあそのタイミングがあるからちょっとどっからやろうかねみたいな話はしてたんですよ実際、
うん、
まあその時に山崎がまだゴーサインじゃなかったのかもしれないですけど、うんうん、ライブでからやろうかとかっていう話も実際してましたし、
うんうんうんうん、
謹慎というかまあまあ休養を経て今関係はどうなんですかザキヤマさんとの。
初めちょっとギクシャクしてたけどね。
今は
今はもうないと思うけどね。わかんない。俺はないっていうタイプ。
山崎さん。いや、それはそうでしょ。
お前は何にも考えてないんだから。
柴田さんはあんまり考えないから。
ああ、今日も笑わせてくれねえかな。
で、俺このツッコミしてんだよな、みたいな、ね。
叩きますよ、みたいな。
カテキン行きたいんだけどね。
そうそう、
なんかボケてくれ
ぐらいな。ちょっと強めに肩口叩きますよ、みたいな。
もう、だからあれぐらいでもう、俺もザキヤマと、てかそもそももう、ある時期から仕事の話はもうしなくなったのよ。
有田さんですか、山崎は、
うんうん、
あ、はいはいはい、
もう要は勝手にやってるから、もう勝手にもう売れてるじゃん。
まあ忙しかったですからね、山崎も ね、うん、今も引き続きですけど。
だからその前は仕事がないから、
まあ、確かに、
あーだこうだ、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないって話してるけど、もう一人前になっちゃってるわけだから、うん、誰も何も言わないし、むしろアドバイスちょうだいぐらいの感じだからさ、うん、だから言わなくなったから、あのアンタッチャブル復活のことを年に1回とか2年に1回とか相談あって、それぐらいで、もうあの復活して以来はもう本当にないんだよ。
なんでその俺ずっと思ってたんですけど、うん、あんなに仲良くしだったじゃないですか、うんうん、カイジェリ水魚とアンタッチャブルって、うん、で何やるにも一緒みたいな、うん、でその時もその他の日テレとか例えば一緒にレギュラー番組持ってて、うん、やったみたいな、
うん、
だったじゃないですか。今全然会うことないじゃないですか、仕事で。
ないよね、
うん、なんでなんですかこれ。
いやー、わかんないね。で俺もだから年に2回ぐらいザキヤマだの IKKO さんと3人で、
あ
ああれむしろあれ IKKO さんだからね。
IKKO
ザキヤマと会ってるっていうより IKKO さんと会ってる感じだから。
別荘をね買う買わないみたいな。
まあ柴田とかの方が合うんで、まだ、
まあそうですね、
柴田の方が年に 3,4、はい、回ぐらいかな。
合います合います。
昔はでもやっぱライブもやってたし、合同でね、コント番組もやってたし、
やりたいんですよ僕は、どっちかっていうと。
いやだから俺ザキヤマにもいつも言ってんだけど、はい、あのリチャードホールだってさ言ってんだよこっちとら、はい、演出の方に、はい、アンタッチャブルっていう面白いやつがいるから入れてくれ、ね、入れてくれっつって、
はい、そうだ
とか、そういうことをやってきてるの今ま で、
そうです、ね、
やれやそっちも。
ああ
アンタッチャブル側もそろそろもう
言えるんだ。
アンタッチャブルさんとなんかやりたいんですけどって人いるんだろうから。
いやいやいやいや、クリームシューに声かけるなんておこがましいです。
違う違う、それはもうそれやって俺たちを終わりよ、はい、俺たちは終わりだから、その、
はい、
それだけなんかあるもん、ずっと汚ねえなっていつもこっちが声かけてさ、
はい、
あの名古屋の番組とかもそうじゃんか、
はい、
まだ俺らが会社で過ぎだった頃ね、はい、そのちっちゃい番組でも、はい、あんたちも呼ぼうよとか
さ、あ
ったとい
つも呼んでくれてた。
その逆はってことを今言ってるわけね。だからアリさん
やってくれって なんでサンドイッチマンってやってんのよ、考えたらあんた
アリさんその時間なんでもう出てい
いおいこら
もう時間来ちゃった。
ごまかすんじゃないよ。いや
これね、柴田さんこの後テレ朝に
テレ朝も行かなきゃいけない。
いやだから今日行ってあの山崎と話して、そのちゃんとそれだけしつこく言われたから、いつもお世話やってます、いやおかげでさまですなんて言ってるけど、逆を一回やらせてくれアンタッチャブルの方から、
ね、出てくれるんですね。出てくれるんですね。
当たり前じゃん。
どんなそれ僕らのやってるやつだったら、
アンタッチャブル TV とかにはもちろん全然行くし、今度はザキヤマのなんかやつとかも行きたいんだけど、歩くやつとかも、はい、そんなのじゃなくて、はい、立ち上げてくれって言ってんの。
ああ、また新番組を。
そう、
アンタッチャブルの番組じゃなく、今の規制の番組じゃなく
なくて、なんかやりませんか、
クリームシューとやりますって言ったら、もう俺たちの番組じゃなくてクリームシューの番組になっちゃうじゃないですか。それは
いやだからそれがトラブルの原因だったわけじゃん、アンジャッシュの3組の。
あ、はいはい、
そのあ俺たちが企画したみたいに見られるから、
はい、
そう俺たちとアンジャッシュとアンタッチャブルね、はい、3組でライブやった時期、いかにもカイジャレ水魚軍団と思われるのが嫌だ嫌だし、
はい、
その気持ちわかる、
はい、
だから俺らデリケートにデリケートに俺たちの名前が一番最後にするようにしようかとか、
あ
全部変えたじゃん、
はいはいはいはい、
名前の順
順番もね、はい、
童貞捨てた順とかさ、
はいはいはい、
こっそり裏テーマやってあいうよ順とかいろいろ変えてやってたのに、あのアンジャッシュがねいやもう
違う、
カイジャリ軍団にはなりもうから抜けたいんでみたいになってい
やもういや今その本当にアリさんそこ行ったら長くなりますよゲバルト系の
なんか、ね、やっぱり我々二組がやっぱ仲良すぎたのかもしれないですね。
あ、それはある、まあ、
そこのノリとちょっと違ったというか、
確かにそれもあるかもね、
はい、
いやこれ前半としてまたね、ちょっと柴田さんいつか
わかりました
ちょっと来て、
はい、
それ後半の話もまた今日聞きたいなと、今日本当この後もすぐ出なきゃいけないでしょ、
はい、いやここがやっぱいやそりゃ長くなるよね、だって柴田が来るっていうのは
一番長くなるゲストかもしれないですもんね、
うん、ザキヤマなんてまず飛ばすからいろいろ、多分もうお互いもうお互い知ってるから
あもういいそれはいいみたいなね、
しても何回その話してんだよってなるけど、
はい、はい、
というわけで、ありがとうございます。
いや本当にお忙しい中
とんでもないです、
またいつか来ていただければなと思います、はい、聞いてきます
よ、また
本日のスペシャルゲスト、は
い、
アンタッチャブルの柴田さん
でした
。
どうもすみません失礼します、
ありがとうございました。
有田の
さあエンディングです。有田のでは有田さんに聞きたいテーマを専用フォームと XQTwitter で募集しております。お題はまあ単語でいただければなと思います。有田さん、うん、エンディングですけれども、今日ゲストアンタッチャブル柴田さんが来てくれましたか、いかがでしたか。
おしゃれな演出をするね。
ああなるほどね。
いやザキヤマとかはもうありがちだけど、うん、柴田の方っていうのはなんか新鮮ですごい良かったね。
多分リスナーの方もね、有田さんと柴田さんツーショットトークってね、そんなにね、うん、チャンスが
それがあったかっていう感じだったね。うん、なんか本当になんかいろんなことを思い出した。なんか
なるほどね、うん、まあちょっとサプライズゲスト今回は、アンタッチャブル柴田さんが来てくれました。さあ、こちらAmazon Audible ではボーナスコンテンツとして会員限定コーナー有田 Q も配信してます。こちら有田脳の過去のエピソードに関するクイズを出題、有田さんの頭の中をより深掘りしていきます。こちらもぜひチェックしてください。それではまた来週、さよなら。
また来週。
オーディブルオリジナル有田脳、この番組は構成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、オーディブルプロデューサー諸康介、エグゼクティブプロデューサーキーリング宮川元美でお送りしました。